ゴセックに学ぶ日本の生活文化。リスナーの皆さん、こんにちは。ゴセックに学ぶ日本の生活文化の時間となりました。この番組は京都日本の生活文化の中心にある年中行事、中でもその骨格をなすゴセック文化の次の世代への継承に貢献したい、そんな思いの活動を行っている特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたします。今回令和3年度京都府文化力チャレンジ事業の一環としてシリーズ3回で番組をお届けいたしておりますが、今年度の最終回にあたる今日は文化庁地域文化創生本部事務局長の安井純一郎さんをゲストにお迎えいたしまして、文化庁の京都移転と生活文化をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。さて、緊急事態宣言が解除されまして、全国各地で本当いろんな文化事業活動が一斉にスタートしたって感じですよね。その中枢機能である地域文化創生本部の司令塔でいらっしゃいます安井純一郎さん、本当お忙しい中この番組をお越しいただきまして、安井さんありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いします。
あ、こんにちは。文化庁の地域文化創生本部の安井です。
はい、
今日はお声掛けいただいてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。もう私たちこの言葉いよいよですねって感じなんですけど、
はいはい、
ねえ、私も実はね、今年の6月に退職するまで KBS 京都におりましたので、はい、文化庁の移転先は本当文字通り目と鼻の先ということで、はい、目と鼻の先でなくても皆さん期待してその流れもドキドキしながら見守ってこられたと思うんですね。ですからちょっとその文化庁の京都移転計画、一体どうなってんの、現在の状況を教えてほしいというところからお願いできますか。
はい、ありがとうございます。本当に京都の皆さんには、
はい、
文化庁の移転温かくですね、迎えていただきまして、本当にいろんなところでご支援も頂戴してまして、
はい、
非常にありがたいなと思ってます。で、経緯ちょっと振り返りますと、今から6年前になりますけれども、うん、2015年にですね、国の行政機関の、地方移転というものについて地方創生の議論の中で公募がですね、国の方でされまして、それに対して京都の方から、京都府京都市、それから京都商工会議所をはじめとする経済界の皆様一丸となった文化庁のですね、京都への移転っていうのを、ご提案誘致をいただいたというのが、はい、今の移転の議論 の、直接的なきっかけということになるんですけれども。
そうですよね、はい、この前のゲストの前、
はい
はい、知事の山田さん、
はい、
僕が知事会で言った時、
ええ、
十数年前
は
何を言うっていう目線だったということだったんですけど、はい、そうですよね、はい、その頃2015年、そして2016年と、
そうですね、
気になって仕方がないって、はい、私を含めてそうなんですが、はい、どうなんでしょう。
で、移転が決定したのがその議論始まって2016年に移転の方針というのが、国の方針としてもですね決定されたんですけれども、やっぱりいろんな文化財が集積している京都関西で文化行政を考えていこうということで、移転方針決まったんですけれども、やっぱり明治以来ですね、東京のその国の機関がですね、
はい、
しかもその出先ということではなくて文化庁のその本庁ということの移転ということになりますので。
そうですよね、規模大きいですよね、
はい、国の機関がやっぱり移転するっていうのは初めてのことですの で、また庁舎の整備なんかも必要になってきますから、そのあたりはちょっと準備にはですね時間かかるっていうことなんですけれども、今庁舎の整備を京都府さんがやっていただいてまして、
はい、
で場所は元 の、 京都府警、
そうですね、
あそこ府庁のエリアありますけれども、あちらの方に今庁舎整備をですねしていただいてます、
はい、
でそこの移転の完了、工事の完了があってですねこう移転をしていくということなんですけれども、うん、具体的には2022年度中に、
はい、
業務開始をするということを目指してですね、今我々詰めの準備をですね、
詰めの準備ですね、
文化庁も京都府京都市さん経済界と一緒にこう進めているというところですね、
はい、でも実際に事務方の方たちはちょっと早めにもうこっちへ来てらっしゃって
ええ
いろんなことなさってきたんでしょ。
そうなんです。で文化庁自体 その本格移転っていうのは、まあ、そういう庁舎整備なんかも必要になってまいりますけれども、それに先駆けてですね、先行的に、ちょっと東京の方から業務の方を京都の方に移管をして、まず先行組織を作ろうということで、ちょうど4年経ったところなんですけれども。
4年ですか。はい、はい、
東山の方に私が今仕事させていただいてます地域文化創生本部という組織を京都の方に設置をしまして、
はい、
そこで一部の業務をですね先行的に開始しているというところです。だいたい50人弱ぐらいのですね、スタッフで東京の方から一部先行移転してる と
一部ですよね、
はいはい、
実際に移転になったらすごい規模でした
ね。そうですね、
実際に文化行政を、まあ、やってこられて どんなことを準備なさってるんですか今。
今地域文化創生本部の方でですね、
うん、
やらせていただいている業務のちょっと紹介させていただきますと、まあ、やっぱり名前の通り、
はい、
地域 の自治体がされているその地域の文化振興っていうことをですね、
はい、
サポート支援をさせていただく業務ということを中心にしてるんですけれども、結構京都でもいろんな文化芸術関係 の、
うん、
取り組みなんかされているところに文化庁のロゴとかですね、
はい、
ご覧になることもよくよく見るとですね、結構あると思うんですけれども、
はい、
そういうのは美術館とかいろんなところでやられている、うん、行事なんかも支援させていただいてるんですけれども、まあ、今ちょっと文化庁 の全体的にですね移転に関して、まあ、どういうふうにですね日本全体 その文化の力を高めていくのかというのも移転をきっかけに文化庁内でもだいぶこう議論をですね進めてきてまして、
はい、
やっぱり単に場所が移るだけじゃなくって、
そうですよね、
移転をきっかけにしてこう京都関西のみならず、
うん、
日本全体の文化力を上げたいと、
日本全体の文化力を上げる、
はい、
素敵な言葉ですけど、
でそういう文化庁 その文化行政のですね機能強化も同時にやっぱりやらないといけないというふうに思ってます、
はい、
で2つその方向性があって
2つ、はい、
1つは既存の取り組みをこう進化していく、まあ、深掘りしていくっていうことと、
はい、
それから新しい領域新領域を開拓していくっていうことですね。
文化っていうと新領域ってはてなっていうところがあると思うんですけど、
はいはいはい、
どうなんでしょう。
で、まあ、既存領域 こうか進化っていう点でいくと文化財のですねこれまで保護がすごく熱心にやってきて、
うん、
貴重な文化財をこうなくさないように次の世代にちゃんと守り継いでいくということをやってたんですけれども、まあ、保護するだけだとやっぱり人々がその文化財に触れないとですね文化財の価値っていうのもなかなかこう分からないですし、それをまたこう守っていこうという社会的なこうやっぱり意識っていうのも高まっていかないので、まあ、町づくりとか観光とかっていう部分いろんな場面で文化財の価値をですね活用してもらうという活用の部分を、まあ、今一つやってますで、
はい、
新領域の開拓っていうことでいきますとこれまあいろんなその観点あるんですけれども、例えば地域文化創生本部で担当している部分でいきますと障害者の文化芸術活動の進行ですね、これは今年オリパラがあっていろんなその障害ある方のアスリートの活躍も注目されましたけれども、同時に開会式とか閉会式でも障害のある方のアーティストのパフォーマンスがすごくたくさんあったと思うんですけど、
はい、感動しました。
やっぱりスポーツだけじゃなくて文化もものすごく活躍されていらっしゃる方いらっしゃいますし、でまたそのいろんな人たちと文化を通じてですねつながっていくことができると、
なるほど、
そういうところの取り組みは文化庁の方でも最近強化してまして、で京都の方でもですね、創生本部の方でも昨年そのコネクト展っていうですね、
コネクト展って
英語でつながる、つなげるっていう意味ですけれども、京都の岡崎を中心にして、障害者の文化芸術のプログラムをですね開催しまして、これ今年も12月の障害者週間に合わせてまた京都で開催をしていく予定です。それからもう一つがですね、今日の、テーマにもかかりますけれども、生活文化の振興ということで、
はい、
これは文化芸術基本法という法律の中で生活文化の振興というのを位置づけをですね、最近しまして、いろんなジャンルがあるんですけれども、そこで法律の中でも掲げられているのは茶道とか華道、書道、食文化、そういった部分の振興っていうのをですね、今取り組んでます。これは日本の文化を代表する伝統文化なんですけれども、非常にやっぱり関わってらっしゃる方が多くて、身近にあるものなので、ちょっとあまりこう文化政策としてですね、これまであまりちょっとこうしっかりと取り上げられてなかったのかなと反省もしまして、そこを今力入れてるというところです、
ね、そう言っていただきますと、私どものこの、NPO 法人のですね、ご政府文化アカデミアの理念、このあたりで生活文化を次世代につないでいきたいっていう、そんな思いを持ってるので、本当連携してなんかねできればいいななんてことを思ったりしますけど、実は、
はい、
この前坂本菊という、ご存知ですか？
あ、いや初めて聞きました、
ね、食用菊なんですが、その、大津の坂本の場所、本当の小さな畑でしか、栽培できないこの坂本菊を食する研修会に、秋の坂本探索っていうのを行ってまいりまして、知らないことがいっぱいあったんだなと。葉っぱが菊の葉がですね、平べったくなくてくるっと回ってるんですよ、うん、筒型になって、はいはい、私も今回行って初めて知ったんですけど、それを守ろうと地域の人が頑張ってらっしゃって、訪れた人にたった2週間だけ食用菊である坂本菊を食する、そういう場を提供しているということ。こんなもやっぱりお知らせしないとわからないですよね。実際にこう生活文化って、はいはい、みんなにとっては日々の生活をしているととても身近なんですけれども、それをこんなことなんですよっていうのを日々の生活で伝えていくっていうところ、
はいはい、
それをもっとアピールしていきたいっていう、そんな思いも込めて、この坂本菊の食する会、あ違いますね、研修会へ行ってまいりました。さあ、生活文化っていうとちょっとなんか遠い存在のような感じを持つ方いらっしゃいますか？これはやっぱり身近ですよね。日々生活してるからこそですよね。
そうですね、なんか文化とか芸術っていうと、うん、すごくちょっとこう自分たちの日常生活から離れて、
そうなんですよ、
すごくこう気を張って美術館とか博物館に行かないとできないものっていうような、うん、そんなイメージももしかしたらあるのかもしれないですけれども、
うん、
でもやっぱり日常の生活、暮らしの中で行われている文化っていう、やっぱりそことですね話せない、それが生活文化のですね、はい、非常に大事なところだと思いますし、
皆さん生活している皆さんが生活文化を語れるわけでございます、さて今日は文化庁地域文化創生本部の事務局長安井純一郎さんをゲストにお迎えして番組をお送りしてまいりました。当法人といたしましても地域文化創生本部の皆さんとの連携も視野に入れております。生活文化をテーマとする番組、次年度以降もやっていこうと考えております。ご指導よろしくお願いします。安井さん、
はい、ぜひよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は特定非営利活動法人ご政府文化アカデミアがお送りいたしました。